相場志郎の株は技術だ。
皆さんこんにちは、相場志郎です。
リスナーの皆さんこんにちは、金井憧れです。この時間は相場志郎の株は技術だをお送りしていきます。先生、はい、今日もよろしくお願いします、
はい、お願いします。今日はね、
はい、
これまた女性向けセミナー、
4
月18日土曜、
はい、迫ってますね、ですね、
10日後プラス1日目が1日後が4月29日俺の誕生日
アピールが始まりましたね、
始まりました。で、4月18日土曜日に3名の素人主婦が、はい、月間数百万の利益を出せるようになった、どのように練習してどのように上手になったか、そしてどこで買ってどこで利益確定したか、
はい、
で3人の売買記録を見ながら、こうパネルディスカッション、
パネルディスカッション、
パネルにディスカッション
パネルとともにディスカッション
ディスカッションをする、
はい、
それでもう100名突破してしまった。
すごい。
しかも全部女性だからね。
司会の方だけ。
司会の方だけ。男の人ですよ。なんか
有名なあの。
なんか有名な相場の四郎。
相場の四郎先生。
いやー、100人女性に囲まれて俺だけ男ってさ。
なかなかないけど。
ない、生まれて初めてだよ。
生まれて初めて。
うん。これは、いや俺ちょっとビビっちゃうかもしれない。怖いからな、みんなな、こう集中してこう勝負かかってんだ、みんな、
そうですね、
一生懸命やるぞなんてね。
気合がすごいです
からね、はい、まだ申し込めます。
まだいけるんですね、
はい、このQR コードQR コードで申し込んでください。
はい、
それと原油をねこう見ちゃうとね、
はい、
ほら先週のこの番組で原油これ相場流だと買いだよなって言ってたのね、うんうん、これがここですよ。チャート見るとここです、
はい、
青が上を向いていて上から降りてきた下半身、うん、でその後結構上がって、
はい、
その後急落したんだけど、俺ねもう本当に待ちに待って112円で手締まったから、この下落を、まあこの下落食らっても買ったのここだからプラスなんだけど、はいはい、この112円で切れたぜ。
素晴らしい、すごいですね、
うん、まあね112円というこう、
はい、
区切りのところがありますから、それとね、なんかこの辺怪しいなと思ったし、ここは我慢してということで、前回ここで念を押したのはほら上がるか下がるかさ、ここの時はこれこうだからよく分かんないわけよ、
はい、
本当にトランプさん次第だったし、イランの動き次第だったから、はい、まあでも相場流だと上げだよなっていうの俺3回ぐらい言ったと思うだからやっぱ気にせずに、いろんな周りのことを気にせずに、相場流でやった方がいいんだなっていうふうに本人が思った
うん、
つくづくも、やっぱ世界でさ、やっぱいろんなこう発言があったり、
はい、
戦争だといろんなことあるけど、やっぱいいんだなと思いました。でじゃあ偶然ね、なんていうかな、ここで手締まえたんだろうって思う人いるかもしれませんけど、
はい、
まあ、パンパカパンだから基本は上げだと、
はい、
で112円だと、あるいはこれ116円だということなんで、まあ、ずっとこれで取れてんだから大丈夫なんじゃないかなと。だから女性セミナーに出る方も、
はい、
ファンダメンタルズとテクニカルがあって、で世界のこの原油の供給だとかいろんなことを考えなきゃいけないと思ってる方いらっしゃると思います。俺全然そんなこと考えてないから、で考えてやっていた時が昔あるわけだ、
はい、
サラリーマンとして、その時はね、まあ、後半はサラリーマンとしても考えないでやったけど、前半はやっぱり考えてやったんで最初な、
うん、
あんまうまくいかないよね、
うん、
やっぱ人のねこの出口調査だから、うん、マーケット
そうですよね、
はい、ということでよかったなと思って、あとねもう一個スタグフレーションって話が最近ちょっと出ていて、
はい、
でこの番組で2年3年ぐらい前に、
はい、
なんていうかな、悪いインフレっていう話を3年ぐらい前にしたと思うんだよな、
うん、
悪いインフレ、うん、悪いインフレっていうのはコストプッシュ、もう一応俺経済学部の、 コストプッシュ型のインフレといって、はい、例えば原油が上がる、原油が上がるからいろんなものを値上げせざるを得ない、うん、と各会社のが販売価格は上がるから、
はい、
俺らたくさんお金出さないから、
はい、
じゃあ俺らたくさんお金出したからといってその販売会社は儲かるかっていうと、原料が上がっただけなんで儲からない、うん、
はい、
そうするとまあコストが上がっただけで物が上がって払うお金上がるけど給料増やすわけいかないじゃん、うん、コストが上がっただけだ、
そうですね、
それコストプッシュ型、簡単に言うとね、はい、これが行われると 経費が上がって給料が増えないということで、これをスタグフレーションということが起こると、非常に大変なことになります。でもう動き始まったら止まらない。すると世界の信用リスクっていうのが、要するにお金を借りて回ってるところがいっぱいあるので、どっかが破裂するともう連鎖的にそれが起こると、リーマンショックに似たようなことが起こる可能性もあるし、だからこれはね、よく見ていかなきゃいけない。それとね、俺が小さい頃ね、1972年だか3だか忘れてたけど、石油危機ってあったんだよ。第一次石油危機と第二次石油危機、でその頃トイレットペーパーがなくなると言われて、うちの母親とか買いに行ったもんな。こんなトイレットペーパー抱えて帰って、新聞紙使えばいいのにと思ったけど新聞紙は日本経済新聞を使いましょう
やめてください
いうことになりますが、お尻痛いな。で、あの時の歴史を見ると、簡単に終わんなかったんだよな。第一次石油危機があって、ちょっと収まって、また第二次石油危機で、そのまま原油上がったからね。だからこれやっぱね、歴史見るとそんな感じで、コロナもね、俺株軸で、コロナが始まった時株軸勉強会で、昔のコロナみたいなのがあったやつを研究して、昔コロナみたいなのがあった時のね、研究、歴史を紐解いたんだよ。そしたらね、それが終わった後どうなるかと、世の中の人はね、世界中を旅行し合って金使いまくる。今日本とかなってるじゃない、だやっぱ歴史は繰り返すなっていう感じだ な、
ね、
ということで、こればかり語ると、クレームが来ますから
の、オープニングでしたからね、
オープニングでしたから、
番組の中身に入っていきたいと思います、
お願いします。
この番組は株職人の相場志郎先生に、長年の実績で生み出した技術でかつ実践的な株式トレードについてたっぷりとお話をいただく番組です。YouTube ライブの相場 TV でも配信しています。動画配信についてはラジオ日経の番組サイトと相場 TV でご覧いただけます。また番組を見逃した、もう一度見たい、そういった方は株塾にご入塾していただきますと、過去の動画もご覧いただけます。番組ホームページの会員登録バナーからお願いいたします。それでは番組を進めていきましょう。この番組は株塾を運営するファームボンドの提供でお送りいたします。
相場志郎の相場の潮流。
このコーナーでは相場先生に株式投資のポイントを分かりやすく解説いただきます。それでは今日の相場を振り返っていきましょう。9日の東京株式市場で日経平均株価は5営業日ぶりに反落、終値は前日に比べて413円10銭安の 55,895 円32銭でした。アメリカとイランの一時停戦合意を受けて前日に急進していたため、利益確定の売りが優勢となりました。原油価格の高止まりが日本の景気や企業業績の下振れリスクになると根強く意識されたのも株価の重荷となっています。東証株価指数トピックスは3日ぶりに反落、終値は 33.83 ポイント安の 3741.47 でした。東証プライムの売買代金は概算で8兆2061億円、売買高は22億7281万株でした。東証プライムの値下がり銘柄数1263、値上がりは287、そして横ばいは27でした。
はい。日経先物のチャートをちょっと、一応ね、俺日経先物の買いを取ったんだよね。
は
い、で、これはトランプ大統領が停戦を発表した、影響があったということなんだけど、一応私としてはそういうことを気にせずにやりました。でこれリスナーの皆さんも意識していただきたいんです。他のこういう緊急事態じゃない時でもね、赤をちょっと見ていきましょう。下がってきて、下がってきて、ここでね下げ止まるんだよね、そしてこう上がっていくと。で緑を見ていただきますと、下がってきて、おっとっとっと、でこうなって、ここでこうなっていくわけだ、やっぱこの辺はどう見ても下げ止まりだよね、じゃあ今度はローソク足でいくと、オレンジの下に出て1回上がって前の安値で止まって、今度赤の上出て、で次赤の上に赤の上に陽線で出て、陰線が赤の上にいる、だからここ買いなんだよ、理屈から言うとな、ここがダメだ、これでやんないとダメな、 これ買いなんだよな、
はい、
これリスナーの皆さん分かりますか、分かる人と手を挙げていただきますか、見えないもんな、
で
もな
結構いらっしゃいます、
ね、でかい声で騒いでもらえますか、渋谷のスクランブル交差点で、
あ、
ま
あいいや、
はい、もう一回いきますよ、下がってきてこれダブル底つけて、赤と緑の上に陽線で出て、陽線でここで入れちゃうと下がっちゃう可能性があるんだけど、様子を見る、
はい、
明日どうかなと思ったら赤と緑の上に陰線ながらちゃんとこう上にいる、
はい、
で翌日は陽線でちゃんといた、
はい、
とこの3日間の値動きを考えると、これはどうも赤と緑の上に痛いんだなと、
うんうん、
いうことで買いを入れて、
はい、
でポーンと出て、まあこれ手じまいということなんです。これは全然こう、俺だってあれトランプさんが辞めたっていうのはあれ1時間半ぐらい前だったでしょ、うん、あれ夜中なんだよな多分な、うん、夜中だか朝方、俺もう爆睡したからで起きたらこんな儲かってたのということで、でこういうのしょっちゅうあるので、たまたまではなくて、やっぱそういうふうな動きになってんだな、不思議だよなということが一つなんですね、
はい、
で、今度見ていただきたいのが、原油ですね。原油はちょっと今下がって力みですが、ちょっと今日ね今ちょっと上げてきてるんだよ ね、
そうですね、
うん、ということ、それとね今日はこれを特に個別銘柄ってこれやっぱりあまり触れられないので、
はい、
この番組であんまり個別銘柄の推奨とかもできないので、うん、
はい、
でも考え方を分かっていただきたいのは、任天堂の7974の値動きを参考に、はい、ちょっとやってみると、7974で任天堂、これはね、はい、これすごいね、任天、天が任せるとこだもんなそれでこれのね月足を見ていただくとこういう感じなんですよ、
うん、
ずっと上がってきて、これどれぐらい上がったかっていうと1年ぐらい上がってきて、で1ヶ月2ヶ月3ヶ月4ヶ月5ヶ月6ヶ月、
はい、
半年間もう上がらない、
うん、
ツンツンツン、株価が上がってきて半年間それ以上こう上がらないで頭打ちになるっていうことは、基本的にはまあ俺の身長と一緒だよ、ある程度まで上がって、
はい、
もう今伸びたら大変だよ、64歳で背が伸びる、
わからないですよね、かもしれない
な、だから上がってきてさ、もう何ヶ月もずっと横ばいだから、
はい、
まあ、俺6ヶ月横ばうともうそろそろと思うんだけど、うん、上がってきて横ばうってことは基本的には下がるっていう感じだな、
はい、
でこれを週足で見ていただくとこうなんです、上がってきて一旦青を割れて、うん、もう一回上げたんだけれども前の高値超えられず、結局青の下に入ってしまった、
はい、
緑も入っちゃったと、でこの辺で売っていくと、
うん、
でに今さ今回の湾岸関連がさ、中東関連がさ、はい、あるまではどの銘柄もガンガン上げてたんで、今も上がってる銘柄も現にあるわけ、
はい、
ところが任天堂はいち早く去年の12月ぐらいから下げ始めてる、うん、つまりこの形ってものすごく下げる形じゃん、
うん、
それが今日本の銘柄の中にもちらほらじゃなくてまあまあある、
はい、
まあまああるということなんで、
はい、
こういう銘柄であれば日足でちょっと上げても最終的には下がるんじゃないかなっていうことなんだな。例えばここそうなの。今年の1月なんて、
はい、
1,2,3,4,5,6 6日間これ上げたんだよ、
はい、
そうすると任天堂を買ってる人はさ、あ、よかった上がると思うけど結局下げちゃうわけだ、うん、つまり月足で先ほどのような値動きをした銘柄は最終的にはやっぱり下げちゃうんだなと、うん、考えるわけだ。で元に戻りますと、任天堂のようなこう月足とか週足の値動きを見て、
はい、
そういう似たような値動きをしている個別銘柄であれば、はい、この ① か ② を考えると、
うんうん、
どちらかというと上げるのかなこの銘柄は、
うんうん、
あるいはどちらかというと下げるのかなと、任天堂のような値動きをしていればどちらかというと下げるから、一時的に上がってもそこで買いで釣られずに上げを毎日見ていって下がった時によしと入れればいいわけだ、
うん、
で任天堂のような値動きではないもの、これ日足じゃダメです、はい、やっぱ月足か週足、 任天堂の動きじゃないものであればどちらかというと上げる銘柄なんだ。そうすると下がってきてもそこは売りを空売りを入れずに上げ始めたらどっこいしょって買う、こういう判定、だからまずはねどちらかというと上げるのかどちらかというと下げるのかを任天堂を例に、考えてまず判定してその銘柄を追いかけていって、うん、その通りになったら売るその通りになったら買う。例えばちょっとリクルート見ましょう、
はい、
6098なんか相場の潮流じゃないみたいになっちゃうな6098を見ましょう。
それ月と週は両方とも見た方がいいんですか。
そうですね、うん、で月足で任天堂のようだったらかなり有望、うん、安心してできます。リクルートホールディングスこれ月足です。見ていただいて、
はい、
ガンガン上がってました。
本当だ。
一旦下げて戻ったけれども前の高値に届かず下がった、
はい、
もう一度頑張ったけれども今度はこの一個前の高値に並んで下がった。したがってこの陰線は売りなガチガチの売りなんだよ。ガチガチの売り。そうこの銘柄今リクルートホールディングスは多少上がってるけれども、
はい、
基本的にはこれは下げを狙う銘柄、うん、なのでこれ月足なんで日足で今ちょっと上がってますからこれがどっかこけたところを売っていく狙いをした方が勝ちやすい。
お
次に行くとあこれか次の株式勉強会の内容だ次松木雄30、はい、まだ時間あるかな、
はい、
3088ね。
あと2分ぐらい
まで
迷わなくなりそうですね。
そう迷わなくなる、う
ん、大きな方針が見える。
はい、それでは、ま、あの松木雄の月足を見ていただきましょう、
はい、
そうすると、ここガンガン上がったんだ。これガンガンガンガン上がったんだ、
はい、
松木雄持ってる人はこれですごいぞ2倍ぐらいになったんだぞ、うん、でも2倍になったけどなんかあの一等身分下がった2倍の半分分1倍分下がって、はい、もう1回上がった。それで今下がってる体重でこれ上がるの下がるのっていうと、
はい、
下値切り
上がり
上がってる。ここで止まれば下値切り上がりだな、
はい、
高値はもう切り上がってるの分かるから、
はい、
ここやっぱりどっちかっていうと松木雄は買いを狙った方がいいわけだ。
うん
で週足を見ると今オレンジ際の戦いになってます、ね、ここまで行って下がってオレンジ際日足を見ると今こうだから、ダブル底を作ってオレンジまで行って下がってるから今空売りなんだけど、うん、このダブルの底まで下げないで下半身が出たらだってこれ松木雄って買い方針なんだからここで下半身が出たら買うと、
うんうん、
つまりこれは買い方針でずっと下げを見て下半身狙えばいいとそれを月足から割り出していくわけです、うん、なのでもう一度戻りますと基本はこの任天堂の値動きこれは下げる値動きだった、
うんうんうん、
なので ① どちらかというと上げる、
はい、
どちらかというと上げるとは先ほどの松木雄の方だよね、
はい、
どちらかというと上げると判断した松木雄は今日足では下がっているから、
うんうん、
これは売りなら売りを入れるけど早めに撤退して次の下半身を買うと。でどちらかというと下げるっていうのは先ほどやったようにリクルートホールディングスの方だよね、うん、そうするとリクルートは上がってきてもそれはあの、まあ、無視してあるいは買いをちょっと入れて次の下げでえいやと入れるわけだな。
ネオさんがすごいですよ、うん、松木を今日売りで入りましたが、
う
ん、前の安値まで下げずに上がれば全力で買いなので買い目線で売りで入っていますと、
うんうん、いいじゃないですか。
その通り、
まあ、全力だとやらない方がいいよ、うんまあ、力入れるとパソコン壊れるからさあの全力で売りというか、まあ、あのちゃんとしないとね俺大変なんだ。思いっきり押して壊れちゃってさで何億円か入ってるのにこれ キーボード壊れたからさこれどうしようなんつってね、は
い、そんなことがあったん
ですか。ないです
では次のコーナー行きましょう、は
い、次のコーナー行きましょう、
はい、以上相場志郎の相場の潮流でした。
株は技術だ投資の提言。
ここでは相場先生にトレードの提言についてお話しいただきます、はい、お願いします。
今日の提言はこれ赤ちゃん読んでください。
目の検査ですね、
はい、
市場全体が予想外の要因で予想以上に揺れ動いた影響で揺れ動いた要因を読み違えた投資家が読み違えたまま売り越しを急ぎ急いだ売り越しがさらに市場を揺らして 揺らされた市場が余計に読みづらくなった。
アナウンサー合格でございます。
何読んでんだか分からなかったです。すいません。
早口言葉を市場でやっただけで、ただそれだけの話で、今日のテーマは、この動きを、
今の何だったんですか、
あなたを試した。いや、もう今、ここのことすごいな。
はい、
この値動きを理解しよう。はい、見てください。あ、リスナーの皆さん、さっき早くてな、実はこれは、市場のマーケットの用語を使って、はい、アナウンサー適性を確認しただけで終わり。
え、
今日の本当のテーマはこの値動きを理解しよう。
すごいシンプルに感じますね。
はい、これ見てください、はい、これはですね、ニューヨークダウの、うん、冷やしチャートになります、はい、オレンジを割ってずっとだだ下がり、一瞬上がったけどやっぱり下がっちゃう、上がったけど下がっちゃう。ところが、はい、ここで緑の上で 1,2,3,4,5、 まあ5日間いたわけだ、
はい、
この値動きを覚えてください。ずっと緑の下にいて下げていた、で一瞬上げたけどやっぱ下がってきた、
はい、
ここで緑の上に来て揉んでるやつ、つまりここだ、これ、
はい、
緑の上に上がって揉んでるやつ、うんうん、これをね、丹念に毎日見ていくといいんだけど、はい、1本しか取れないけど俺これ取ったんだ。これは毎日見ていった。じゃあ実際にですね、ニューヨークダウどうやって取ったかを、1本つっても結構入れてるから、
はい、
ちょっと行きましょう、一緒に辿っていきましょう、はい、行きますね。はい、これ買いじゃないよな、売りだな、
はい、
売り継続、これビビらない、青が紫割って、青が下がって緑下がる、これ基本的にはキープ、これもキープ、はい、これもキープ、これもキープ、これもキープ、これもキープ、これ怖いけど、青と緑下がってる時ってやっぱ下がっちゃうからキープなんだよ。で、キープ、キープ、キープ。ヘアスプレーはケープ。ね。で、これ、なんだ？お、なんだ？で、行くぞ、
はい。
日数数えるとね、2、4、ロー、ヤー、トー、12、14、10。まあ、これそろそろ終わりだから一回売りを手じまいます。で、まだ買いではない。だってこれ、前回ここ緑の下で下がっちゃってるから、これこのままキープですよ。でこれがね、ちょっとで今までの1ヶ月間になかった出来事なんだ、
うん、
赤の上に乗って緑の上にこれ2日間乗ってるじゃない、
はい、
ここは赤の上乗ったけどやっぱ下がっちゃってんだよ、
はい、
だここちょっと目をつけていって、まだ買えない、やっぱり下落途中だから買えない。次いきます。まあちょっと下がりそうだけど、うん、この時俺どう思ったかというと、ちょっと下がったけどこの2日間評価したいなと思って、で今日も陰線ながら並んでるから、明日もし下がらないでこれ並んだら面白いぞと思って、
はい、
翌日朝、あ、やっぱ下がっちゃったと、だからダメと。でこれ売れないんだ、もう長いから。なので見ていきます。お、ここどう考えるかっていうと、ここは緑のとこまで陽線でいって、ここはさ、一応2日間頑張ったじゃん、
はい、
で今度また行ったから、ここで買っちゃダメなんだ。だいたいこれダメなんだ、まだ。これで明日横に並んでくれるか下に行くかを見たいの。で、あ、初めて青行ったぞと。でここで買っちゃうとまた一回下がっちゃうんで、また我慢するんだ。あ、これいいよねと。今までこれ緑際で3本並んだと。今度は緑を越えて、緑横張ってここで2本なんだから、マーケットは価格帯の位置が変わってきたんだ。取引がされる価格帯が高いところになってきたと。もう1日ここ陽線出たらいいな。あ、なんかいい、でもいい感じでしょこれ。
結構じらしてきますね、
うん、そう、じらしてくるっていうことは、
はい、
下げる気がないっていうことでしょ。で、いくよ。よし、これで買いなんだ。これで買いなんだ。
ここ
もういいんだ。もういいんだ。で、朝、もうね、これニューヨークだから朝起きるとこれ出来上がってるから、
はい、
ここで手じまい。ここでワンショットさ、例えば、まあ、例えば1000万、入れたとしたら、結構な金額になるよ。で、じゃあ、それね、相場志郎だから1000万入れるんだと思う人いるけど、だって今度の女性セミナーの人の売買明細を俺さ、もう送ってもらってさ、はい、解説するのに見たんだよ。
はい、
わ、もうすごい人もいるよ。ばーって、わ、こんなに入れんのかよって。だから月1000万。ただ、たくさん入れるには、この人は9年間や株軸にいた人なんだけど、たくさん入れることを推奨してるわけではなくて、 徐々に上手になって、毎月50万取れるように、毎月100万取れるようになり、毎月300万取れるようになり、毎月500万取れるようになり、その間やってる場所は一緒だから、うん、こういうところでやるんだから、うん、そうすると入れた金額なんでも、たくさん入れられるようになるためには、まあやっぱりそれなりの月日がかかる。
でもだけどいいじゃんな、月1000万ってどうだ。
いいですよ、
1000万って言うとどういうことだこれは。
な、何しましょうね。
なんだ、はい、ということ で税金200万しか取られないんだからな。はい、まずこの形を覚えていきましょう。次参ります。はい、これ見てください。これ金の今現在の金、ずっと下げてきて緑の上に乗った、並んでない、ここ買ってもいいんだけど、はい、ここ買ってもいいんだけど、こう下がっちゃったから、ここで買って一回手締まったとちょっとプラス、はい、で今度はまたこれ緑の上に、ちょっとお腹になって、
なりました、
緑の上にずっといるでしょ。でこれ実は三角持ち合いなんだよ、ここからここ。なんで今度青の上に2日いるんだよ、はい、今度は、はい、とここ横並んでくれると青横ばうじゃない、
はい、
と下がってきた青が横ばってくるから、こう飛び出すと買いなんだよ。あで下か だからまだなの、これはまだ早いの、うんうんうん、だちょっと多分ね、うまくいかない人はね、早いんだな、
うん、
早いんだな、ちょっと待って、ギリギリ待って、新幹線がこっちに時速300キロで向かってきたら、はい、俺の鼻の2ミリ前に来た時に体をよければ一応助かる。
遅い
な、うん、まあな、そのぐらいの感覚でやらないとダメなんだ。でもう一つね、これ覚えてほしいんだけど、はい、上から青が下がっていて下から緑上がってるってどういうことだっていうと、うん、直近では上がってきたんだよ、
はい、
でも中ぐらいではまだ下げのトレンドが続いてるわけだ。でこれもうちょっとこのまま横ばうか時間が経つと緑が青を超えてくる、
はい、
青の下にあった緑が青を超えるってことは、これはいいことだ、上げにとって、うんうん、そうするとやがて青が寝てくるんだ、
はい、
ということのメカニズムを、まあ、理解していただくと、もうちょっともうちょっとよしっていうことが分かっていただけるかなと、はい、ちょっとエーザイ見ましょう。4523ね、
あと1分ぐらいになります。
あと1分ね、はい、4523のエーザイ、エーザイで何を見てほしいかっていうと、週足を見ましょう、
はい、
そしてはい、どう、上からオレンジが下がってきて、
はい、
で下に青が下がってきたけど、紫が下がって、紫が横ばって上がってきたろ、
はい、
下がっても紫で止まり、オレンジ行きまた紫で止まり、今度はやっとオレンジの上に行って、下がったら今度紫まで下げない、
下げないで、
でまた行った。だこの辺勝負なんだよな。
あ
じゃあ上位足の突き足で見るとどうなってるかっていうと、ほらずっと下げてきたのが緑の上で横並んで、青の上で今横並んでるから、
うんうんうん、
ここでもうちょっとやるのかもしれない、やるのかもしれないけど面白い、
こういった形をいろんなところで探してということですね。
そうですね、
見極めていくと、
はい、
ありがとうございます。
今日いろいろいただいてるけどね、はい、アフターで、
はい、YouTube の延長配信の方でお答えしていきます。
いろいろやります、はい、
以上株は技術だ投資の提言でした。この番組は株塾を運営するファームフォンドの提供でお送りいたしました。この番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません。投資にかかる最終決定はご自身の判断で行っていただきますようお願いいたします。それではお願いします、
はい、株は技術だ。